エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりました、エグゼクティブのためのエナジーセッション第73回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。今週もどうぞお付き合いください。
はい、というわけで、先週ですね、はい、初めて神棚の話に触れてですね、
あれ初めてでした。
こんな70何回やってきて今まで神棚の話してなかった
っすね。神様の話した気がしてたんですけど、初めてだったんですね。
初めてだったんですよね。で、はい、初めて神棚のご相談をいただいたことで神棚に触れたんですけど、ね、ちょっともう少し神棚について詳しく聞きたいなみたいなところもあり、はい、今日もちょっと神棚の話なんです
けど、はい、承知しました、はい、
結構ね、トーマスなんかは はい、おじいちゃんとかおばあちゃんの、家に行くと神棚って絶対あったんですけど、
そうなの、ね、
うちね、実家は神棚がないんですよ、でなんか今現代になってくると神棚ってなんか20代30代の子たち多分家に置いてないんじゃないかなって気がするんですよね。
そうよね、だってデザイン的にねえ
なちょっとなんか宗教っぽさも出ちゃうし、ねえ、ちょっと扱いにくいなっていうのは、
それはね、私もその気持ちはよくわかるんですよ、はい、で、こんなこと言ったら皆様びっくりっていうかがっかりなさるかもしれないけど、はい、実はかくいう私もですね、はいはい、神棚をきちんとお祭りしましたのは、はい、こういうスピリチュアルを生業として皆様の役に立とうというふうに決意した時からで、それまで神棚は祭っておりませんでした。
あ、そうなんですか。
そうなんです。こんな子もねはて申し上げることじゃないんですけれどもね、はい、っていうのは私の場合はなぜかというと、一応プチ言い訳、はい、お仏壇もそうですけれども、うん、じゃあトーマスさんのトーマス家のね、はい、なんか本家筋っていうお宅があって、うんうん、そこにちゃんと大きな神棚やお仏壇がある、だから分家筋は大丈夫みたいな、なんとなく、考え方ってあったりすると思うんですよ。若い世代になればだろうけどね、はいはいはい、実家に仏壇あるから大丈夫、実家に神棚あるから全然大丈夫ですみたいな、うん、私も多分そうだって、私実家っていうかそもそも結婚して家出ちゃったし、はい、でじゃあ結婚して大友になりましたけれども、うん、大友の実家にはやたらバカでっかい神棚お仏壇があったんですよ。だから、うん、あれがあるから別にいいんじゃねって、だってそこに神様、大友の神様がいらっしゃるんだったら、私大友さん家の人だから大丈夫じゃね、うん、って思ってたんです、はいはい、で、そう言われればトーマスさんも別に結婚したからって俺トーマス家の一員だからあそこにあんだから大丈夫じゃね、まあ、ねって思うこともあると思うし、はいはいはい、あとデザイン的にあの神棚がせっかくこのモノトーンのモダンなお部屋でどうよ。
おしゃれであればあるほどね。
ですよね。
難しくなってきますよね。
なりますよね。で、実際にじゃあ日常の中で神様の存在を感じることができているかっていうと、うん、ま、感じないわけですよ、
まあね。
多分一般の方は本当にそうだと思うので、うんうん、はい、そうすると、まあお正月に明治神宮行ってパンパンってして、うん、時々ご祈願なんかしちゃって、うんうん、いっかなって、なるのも致し方ないかなと、
なるほど、
うん、でもね、
はい、
私もこういうお仕事を始めた時に師匠に、うん、お前も神棚はちゃんとしろと、まず一番の原因としては、神様仏様のことを伝える立場として、はい、家に電話機が置いてないのはまずいと。
なるほど。
電話機電話機、
はい、大友先生の師匠もそういう表現なんですね。
そうですね。割とね、なんていうのかな、ほら、モダンじゃなくて、はい、現実的な言い方をする人なので、中継地点としてあるべきものは形はちゃんと整えろ。で、形だって別に、だって今日まで別に困ってなかったし、うん、って言うと、だから、神様とお話をするための受信機が、総受信機が必要だというふうに思えた。一般の方々はね。我々霊能者は、我々自身がそうやって送受信機だからいいけれども、うん、一般の方はそれができないから、だからちゃんと、霊能者がそこにいるがごとく送受信機が必要で、そういうものだという認識を持てと。 それ無理くり説得されたのかもしれないけれども、でもそう言われてみれば確かにそうだなと思います。今ね、振り返って。私、神棚がある会社様や個人のお宅様、もしくはないところに、神棚ちゃんと整えたいんだけど、来てって言われて伺うんです。はい、そう、単純に神棚を買ってきてポンってつけるわけではなくて、きちんと神様のエネルギーとつながって、そのお宅のご家族様が神様と私みたいに会話ができなかったとしても、ちゃんとエネルギーとして情報で守っていただけて、皆さんの願いがすぐに1分でも早く、ダイヤル回線じゃなくて光回線でシューンって飛ぶような、そういうこうエネルギーラインを作って差し上げるんですね。そうするとそれが神棚として皆さんが認識しているような神棚というお家のパワースポットとして機能するようになっていくんです。トーマスさんがお正月に行って今年は年収3億パンパンってやりますよね、はいはい、それでもいいんだけれども、毎日神棚があって毎日神様年商3億なんだけど聞いた忘れてないよね、念押しできるとしたらどうです？
それはいいですね、魅力的ですね。
で向こうからもあとはそういえば今日は、あっちのパソコンも持ってった方がいいよ、そうするとね絶対これでクロージングに役に立つはずだって、ね、分かんないけども持ってたら本当だっていうことがあったりしたらどうです？
それはいいですね。
ね、やっぱこう電話はね、つながった方がいいですよね。確かに。スマホ電話かちょっともうここ混んでて全然つながらんねってよりも、すぐプシュッとつながった方がいいですよね。そのための送受信機、あるいは中継地点だっていうふうに思っていただけると、イメージがしやすいと思います。
はい、神棚ね、
そうなの。で、そのためにでも、箱があってもね、って言うと皆さんほらスマホになんかほらちっちゃい、なんとかカードを入れると。
SIM カード。
あ、そうそうそうそう、はい。あれを入れると電話がつながるわけでしょ。それと同じように、神棚の中にも、天照様のお札、それから氏神様のお札、そのお宅の実は守り神様っていうのもいらっしゃるんだけれども、そのお札、あれが要するにこうスマホの SIM カードだったら、ちょっと怒られちゃうかもしれないけど、イメージとしてはそんな感じ。ホームセンターに行って神棚っていうお家型の箱、箱っていうかね、入れ物を売ってますよね。あれを置いただけでは、ただのオブジェで、そこに、アマテラス様専用 SIM カード。
なるほどね。
氏神様専用回線 SIM カード。そう、私もいいこと思いついたなって今思ってるんですけど、SIM カード入れることによって、スマホが野党電話できるようになるわけでしょ。そういうものだと思ってください。で、一般的に神棚、どこの神社に行っても、アマテラス様、だって、神様のトップにいらっしゃるのがアマテラス様だから、どこの神社に行っても、まずアマテラス様のお札があって、そしてその神社の、要するに、氏神様としてお祭りしたい人用の、こう、菊池神社とか、大友神社とか、トーマス神社の神様みたいなお札が売ってるわけですよね。それがSIMカードね。で、その他に、アマテラス様、そして、うちの氏神様、でも、俺は、ここの神社が大好きなんだみたいなのが、ある方もいらっしゃるわけです。はいはいはい、私、最近ちょっと、穴八幡宮様結構、お気に入りなんですね。そうなんです。ちょっと、お友達に教えていただいて、お正月の1日になる時の12月31日の、次の日になる時の0時にピシって、
あ、ありますね。なんか。
ありますでしょ？
貼るやつね。方角決まっててね。
そういえば私も昔母がやってたなと思ってたんですけど、はい、私はやったことなかったから、やはりちょっと皆様にそういうのをやりたいんだけど、どうなのって聞かれて、知らないと困るから、以上。いただいて、はいはい、で、あ、こうやって方位測って、こうやると、バッチリパワーが出るっていうのをやったんですよ。はいはい、で、ああ、なるほど、こうやってこうなんだな。で、私ちょっと八幡様は、弁財天様がいらっしゃるので、弁財天様って金運神様でいらっしゃるので、
確かに、
なのでちょっと八幡宮様のお力いただこうかなと思って、八幡宮のお札も求めてまいりました。でも、うちの氏神様でも何でもないわけです。だけど、私は、八幡宮の弁財天様の、お力をいただきたい、お話ができるようにしたいから、お札、つまり、八幡宮の弁財天SIMカード、買ってきたわけね。
なるほど。
そう。なので、うちの神棚は今、天照様、一番上が天照様、次に氏神様、そして、八幡宮のSIMカード、お札ね。
なるほど。
そして、もう一つ、大友家の守り神のお札と、4枚が入ってるっていう状態。そうすると、 いつでも神棚にパンパンどうもってやると、はーいって言って、4つの回線から神様のエネルギーシャワーが、先週その神様のエネルギーシャワーのお話したと思います。はいはいはい、うん、そういうエネルギーシャワーが、シャーって降ってくるっていう話。
すげえ。
こういう感じ。
何枚でも入れていいんですか？
うん、そうね。あの、何枚入れちゃダメっていうのは言われたこともないし、うん、今、実際にトーマスさんにそうやって質問されて、はい、そうね、枚数制限、SIM カードは最大、マックス何枚ってあるのかしらと思って、うん、今ちょっと聞いてみたんですけど、はい、特にそれはないということ。ないんだ。ただ、これは私が思うことなんですけれども、闇雲に SIM カードを挿せばいいということではなくて、トーマスさんがこれから先の人生で僕はいつも言ってるそのミッションね、うんうん、トーマスさんがお決めになってるミッション、掲げて、それを形にしていく上で、この神様の力がどうしても必要なんだよね、あやかりたいんだよねっていう神様方いらっしゃるはずなので、はい、もう神様だったらもうエブリバディ OK って、そういうことではなくて、こういうふうに役に立ちたいから、だからこの神様のお力がいただきたいっていう神様のお札にお絞りになった方がいいと思います。
あ、そうなんだ。
で、それはなんで私が今そう思って、これは私の考えですが、はい、そう思ったかというと、あの、神様も仏様も、元としてはやっぱり宇宙のエネルギー体の部分でいらっしゃるので、はい、喧嘩ということはおそらくないと思うんです。でも、宇宙の中の大国のみ、主の御事様は、ここのところを担当して、主にここの子を、ご指導する。うん、じゃあ、仏様だったら、聖子菩薩はここの担当として、トーマスの子を指導するから、じゃあ、月曜日の3次元目はこの教科書ね、はいはいはい、聖子菩薩が担当よ、みたいな感じでいらっしゃるわけです。うんうん、でも、何でもかんでも勉強すりゃいいっていうことではなくて、うん、トーマスさんが、動画とかこういうお仕事で、皆さんの心を世に伝えてあげようっていう時に、うん、体育会系の神様は別にそれはいらっしゃらなくてもまあいいっていう話ですよね。
トーマスの相性もあんま良くないさそうな気がしますし。
だから神、そういう体育会系の神様のお力が必要な方のところに神様、うん、その体系シャワーはちょっと生かしてあげていただいて、自分のところに必要なシャワーのパイプをちゃんとこう、寄ってきて、それでこう、スイッチっていうか、回線を開いていただくということをしていただいた方がいいと思います。
なるほどね。
これはお守りにも通じることなんですけれども、闇雲にお守り収集家みたいな方がいらっしゃ
る。あ、なんかいますよね。
すごいお守りの数だよね、みたいな。お札もすごいことになってる。じゃあ、そのお宅が必ずしもたくさんのお力に守られてるかというと、かえってエネルギーがぐるぐると混沌としてることが多いです。
へー、気をつけなきゃすね。気をつけなきゃ。
何でもいいから、もらうもらう、くれくれ成人になって、シャワー浴び続けるとそういうことになるので、ご自分は何かしたいのかということをきちんと決めて、
なるほど、
そこに向けて素敵な欲を出していただく。欲を出して、俺の欲を形にするには、このシムカードなのよろしくね、弁天様とか、そういうふうにしていただくと、わかった、トーマスはその欲でみんなを幸せにしたいのね。それなら、私もお手伝いしたいわ、と言って素敵なシャワーをくださるんだと思う。それなんかちょっと、なんか違う気がするけど、まあ一応くれって言うからあげるけどさ、みたいな神様のシャワーだと、やっぱちょっと残念になってしまうよ ね。こんな感じだと思う。
いや、ちょっと面白いですね、神棚。
面白いですよ、本当に。
この先週、今週の話聞いただけで、はい、アンチ神棚派でしたけど。
そうでしょ？ちょっと、あの形の神棚でなければ、神様シャワーっていうか、神様ラインとこう回線が繋がるのは、ありだよねって。
ありっす。
思いますでしょ？
確かに。
神様も仏様も、アマテラス様とか、大日如来は、もともとが宇宙をその擬人化したものですけれども、他の神様や神仏は、もともと私たちと本当に同じ、人間らしい心があって、特にその、仏教の方の神様方は、もともとは、神様、仏様方は、もともと人間がだんだんこう昇格して、あのになられた方々だから、私たちは同じ感情だった。だから私たちのことをすごく共感してご理解してください。大先輩なので、
なるほど、
知恵と経験がいっぱい詰まってるので、そのちょっと教科書ガイドをちょっとこっそり見せていただいたらいい気がしませんか？そういうものをエネルギーでお伝えくださる中継地になるのが神棚であって、お札がそのシムカードだというふうに思っていただけるといい気がする。多分ね、この説明で叱られてないから、
はい、
まあその説明の仕方もありだよねって承認していただいた気がします。
なんかもしかしたら先週ご相談された方が神棚置きたいけど旦那さんが反対してって話でしたけど、はい、この2回を旦那さんに、はい、 聞かせたらちょっと変わるかもしれないですね。
変わるかもしれないですね。そうすると、あの昔からあるあの神棚は嫌だけど、ちょっとモダンな、うんうんうん、なんかお部屋にマッチしたやつだったらいいよっておっしゃってくださるかもしれないですね。
ちょっと楽天で見てみよう。
そうね、見てください。結構ね、おしゃれななんかちょっと素敵なのがありますよ。
あ、そうすか。
パッと見神棚ってあんまり見えないよねっていうのもあります。はい。で、それでも、でもやっぱり神棚でしょって抵抗があるんだったら、うん、誰が見ても、なんだろう、素敵なアートだねって思えるような何かちょっとトマスさん私たち頑張って作りましょうね。
新しいやつね。
ね。
やりましょうよ。
いいと思います。だって皆さんに神様に近づいていただきたいから。だって幸せになってほしくてこの番組始めたんだから。
いいっすね。
やらなきゃ。
やっちゃおうやっちゃおう。
頑張りましょう。皆さん応援してください。
はい。はい、ぜひリスナーの皆様、そんな神棚に変わるもの欲しいよっていう方、はい、今のうちに意思表明していただくと、
ね、
優先的にご案内できますし、
うん、もちろんです。
我々も欲しがる方がいらっしゃるってことが分かると作りやすくなりますので。
本当そうです。
ぜひ
概
要欄にですね、はい、大友先生につながる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、はい、そちらに登録していただいてメッセージで、自己アピールしていただけるとすっごい嬉しいです、
はい、
どうぞよろしくお願いします。番組
への
相談もお待ちしております、
はい、
はい、というわけで番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
はい、かしこまりました。では、確か先週も神様の周波数ってこういう、アマテラス様の周波数ってこんな感じなんだよっていう神様シャワーをさせていただいたので、うんうん、神様シャワー第2弾、今度はじゃあ氏神様のシャワーってこんな感じ。ただ、氏神様は、そのご家庭によって神様がお違いになるので、うん、正確には、リスナーのお一人お一人にちょっと違う周波数をお届けしなきゃいけないんだけれども、うん、氏神様という総称としてはこんな感じなんだっていうものを皆様にお送りするので、皆様に一つご協力ください、はい。我が家の氏神様はあそこの神社なんだよねって分かってらっしゃる方は、うん、その神社をイメージ思い浮かべてください。
わかりました。
はい。で、うちの氏神様わかんないのっていう方は、うん、僕の私の氏神様っていうふうに思ってください。
わかりました。
はい。じゃあ、じゃあトーマス様ね、トーマスさんはご自身のお家の氏神様に今お参りに来ていますよ。うん、皆さんもご自身の氏神様にお参りに来ていますよ。
はい。
はい。境内を入って、で、はい、お賽銭箱によろしくってちゃんとポチ袋に住所と名前と年齢を書いてよろしくお願いします、ポンと投げるんじゃなくてそーっときちんと収めていただいて、はい、2回お辞儀、はい、一緒に柏でパンパン、はい、じゃあ心の中で氏神様いつもありがとうございますと言ってそのままお待ちくださいね。はい、氏神様の光のシャワー、はい、皆さんに氏神様の、氏神様が皆さんをお守りくださる波動を皆様にお届けしております。氏神様はその土地を守ってくださる神様です。私は今東京都のある市に住まっておりますけれども、そこの氏神様のエネルギーはあんな感じ、トーマスさんが住んでらっしゃるところの氏神様そんな感じ、そんな風に土地を守り、その土地に住まうものを守ってくださる氏神様のエネルギーがこれです。はい、しっかり心の中で両手を広げて受け取ってくださいね。そうそうそうそう、両手いっぱいに神様の光シャワーがどんどんどんどん溢れて、どんどんどんどん溜まっていく。はい、こぼしちゃっても大丈夫。どんどんどんどん次から次へと、毎日毎日このシャワーを私たちにこう注いでくださっているのが氏神様です。はい、心の中で改めてしっかり手を合わせて、はい、その合わせた手を自分の胸に、ハートがあるところにしっかりしっかりと置いて、心の中に、ハートにしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと収めていきますよ。はい、じゃあ心の中でもう一回柏で打ってください。私代表して打ちますよ。せーの、パンパン。はい、皆さんの中に優しく浸透したと思います。じゃあゆっくりと目を開けて戻ってきてください。
戻ってきました。
ね、
また先週とは違う。
違うけど、でもすごくこう、すがすがしくて力強いっていうか、うん、やっぱり土地に根ざしてるというだけあって、なんか大地の息吹のようなものをね、 ね、感じますよね。
面白い
ですね、うん、そう、こんな感じなので、ぜひ皆様、アマテラス様のお札、そして氏神様のお札、ね、可能であればぜひいただいて、お家にお祭りいただきたい。なければ、先週お話したように、まず心の中でやってください、
うんうんうん、なるほど、ね、神棚を探そう、
うん、探しましょう。は
い、というわけで、はい、今週もありがとうございました、はい、エグゼクティブのためのエナジーセッション第73回以上で終了とさせていただきます。大友先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、また来週もどうぞお付き合いください。さよなら。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファンナレーション土屋恵子がお送りいたしました。